最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。こんにちは、はるかです。2026年6月25日木曜日です。気になるニュース一緒に深掘りしていきましょう。さて、6月25日は何の日かご存知ですか？実は指定自動車教習所の日なんだそうです。1960年のこの日に指定された教習所を卒業すれば運転免許の技能試験が免除される制度が始まったことに由来するそうですよ。最近は自動運転技術もどんどん進化していて、いつか免許のあり方そのものが変わる日が来るかもしれませんね。そんな未来を想像するのも楽しいです。今日のポッドキャストでは、まず気になる台風の進路や皇室、経済の話題といった最新のニュースを取り上げます。そして後半では研究の世界と国際政治の両方で大きなテーマとなっている AI のニュースを深掘りしていきます。盛りだくさんでお届けしますよ。まずはお天気に関する心配なニュースからです。台風7号が沖縄に接近しているという話題です。記事によると、今日25日から明日26日にかけて台風7号が沖縄に接近し、大荒れの天気となる見込みです。特に風が強く、瞬間的には35メートル、明日には沖縄本島で45メートルの猛烈な風が予想されています。45メートルというと、走行中のトラックが横転するほどの強さだそうなので、本当に厳重な警戒が必要ですね。高波や警報級の大雨にも注意が呼びかけられています。台風はその後、週末にかけて東海道沖を進み、日本の東の海海上で温帯低気圧に変わる見通しですが、本州にも雨や風の影響がありそうです。さらに台風だけではなく、梅雨前線の影響も深刻です。九州北部では今日25日も線状降水帯が発生して、大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがあるとのことです。線状降水帯というのは、同じ場所で次々と積乱雲が生まれて列をなすことで、長時間にわたって非常に激しい雨が降り続ける現象のことです。災害に直結しやすい、とても危険な気象現象なんですね。九州だけでなく、四国や近畿、東海、関東甲信でも雨が強まる時間帯があるようです。東京では今日の最高気温が21度の予想で、昼間もひんやりと感じられそうですよ。羽織るものがあると良さそうですね。また台風8号も発生していましたが、こちらは日本の南で熱帯低気圧に変わる予想です。ただ熱帯低気圧になっても、その雨雲は本州付近にやってきて、週末にかけて大雨をもたらす可能性があるということです。沖縄や九州にお住まいの方はもちろん、全国的に最新の気象情報をこまめにチェックして、大雨への備えをしておきましょう。
続いては皇室の制度に関する大きな動きです。皇族の数を確保するための皇室典範改正案の要綱を、衆議院と参議院の正副議長が了承したというニュースです。皇族の数が減り続けていることは、以前から大きな課題とされてきました。今回了承された要綱には、その対策として大きく2つの案が盛り込まれています。1つ目は、女性皇族が結婚された後も皇族としての身分を保持するという案です。ただその場合でも、配偶者やお子さんは皇族にはならず、一般の国民として扱われる方向です。これは皇族の身分を管理する皇統府とは別に、一般国民と同じ住民基本台帳を適用することで示されるようです。2つ目は、旧宮家、つまり戦後に皇室を離れた元皇族の家系のうち、男系の男子を養子として皇室に迎えるという案です。これにはいくつか条件があって、対象は15歳以上で、配偶者やお子さんがいない方に限られます。そして養子として皇族になったご本人は、皇位継承の資格は持たないとされています。この養子縁組の案については、立憲民主党が慎重な姿勢を示すなど、政党によって意見が分かれていた背景があります。ためその要綱では、皇族の養子を原則禁じている典範9条の例外として規定する形で、野党側にも配慮したとみられています。これらの制度については、30年ごとに見直すという検討条項も盛り込まれるそうです。 皇室という長く続く伝統を現代の社会の中でどう未来につないでいくのか、本当に難しい問題ですよね。この要項がこれから国会でどのように議論されていくのか、注意深く見守りたいと思います。
次は少し残念な経済のニュースです。日本のアニメや食文化を海外に広めるために設立された官民ファンド、クールジャパン機構が540億円を超える累積損失を公表し、政府が統合や廃止を検討する方針だという話題です。クールジャパン機構は2013年に税金と民間の資金を合わせて作られた官民ファンドです。目的は世界でも人気の高い日本のアニメやゲーム、食、ファッションといったクールジャパン関連の事業に投資して海外での需要をさらに拡大させることでした。しかし新型コロナウイルスの流行などもあって投資した事業の不振が続き、累積の赤字額がなんと540億円を超えてしまったのことです。これを受けて機構を監督する経済産業省の赤澤大臣は、赤字がさらに拡大した場合には他の機関との統合または廃止を前提に具体的な道筋を検討すると発言していて、7月中にも検討会を設置する方針だそうです。アニメや和食って本当に世界中で大人気なのに、それを国が支援するビジネスとして成功させるのはまた別の難しさがあるんですね。どんな事業に投資するかの判断や経営戦略に課題があったかもしれません。税金が投入されている事業なだけに、今後の見直しの行方が気になりますね。
続いては企業経営に関するニュースです。日産自動車の株主総会で社外取締役の永井持夫氏の再任案が否決されたという話題です。その賛成率が驚くべき変化を見せています。記事によると、永井氏の再任案への賛成率は 48.33% でした。実は、前年の株主総会では 91.53% もの賛成があったそうなので、1年でほぼ半減してしまったことになります。これは異例の事態です。では、なぜこれほどまでに賛成率が下がってしまったのでしょうか。背景には、企業の経営を監視する仕組みであるコーポレートガバナンスに対する株主の厳しい目があるようです。永井氏は日産と関係の深いみずほフィナンシャルグループの出身で、社外の監査役や取締役を10年以上も務めてこられました。株主の間で銀行からの独立性や在任期間の長さに対して、ちゃんと経営をチェックできるのかという懸念が広がったとみられています。実際に投資家に大きな影響力を持つアメリカの議決権行使助言会社 ISS とグラスルイスという2社が永井氏の再任に反対を推奨していました。さらに日産の議決権の 15% を持つフランスの自動車大手ルノーもこの議案については棄権したそうです。企業の経営が健全に行われているかをチェックする社外取締役の役割はますます重要になっています。今回の否決は株主が企業のガバナンスを非常に厳しく評価していることの表れと言えるかもしれませんね。
経済ニュースをもう一つ。私たちの生活にも身近なゲーム業界、特に任天堂に関する少し気になる分析です。ブルームバーグの記事によると、任天堂の株価が低迷しており、それはゲーム業界全体が暗い時代に突入していることの表れではないかと指摘しています。記事によれば、先日開催されたゲームの最新情報を発表する任天堂ダイレクトで、すぐに発売される大ヒット作への期待を抱かせる材料が少なかったことが株価下落の一因となったようです。一方でゲームをプレイするユーザーからすれば、面白い作品は次々と出ているので、この見方には違和感があるかもしれません。しかし記事は業界全体が厳しい状況にあると分析しています。新型コロナウイルスの流行期にエンターテインメント需要が急拡大した後、今はコンテンツが過剰になり、生き残りをかけた激しい競争の真っ只中にあるというのです。
今年だけでもゲーム業界では数千人規模の雇用が失われていますし、テンセントのような巨大企業がゲームスタジオへの投資を縮小したり、マイクロソフトがスタジオを売却したりと大手も苦戦している様子が伝えられています。よく話題になる AI の活用についてはこの記事ではまだ人間の労働力を意味のある規模で代替できる段階にはないと比較的冷静な見方を示しています。ゲーマーとしては面白いゲームがたくさんあって嬉しいですが、作る側は開発費の高騰などもあり本当に大変な時代なんですね。ユーザーとしての感覚と投資家や業界の視点とのギャップが興味深いニュースでした。さて、ここまで社会や経済のニュースを見てきましたが、ここからはより深くテクノロジーの世界にダイブしていきましょう。特に今日は AI に関する興味深いニュースが2つも届いていますよ。
まずはこちら。 AI が論文の協調者になる時代が来るかもしれません。日本の生物物理学会が人工知能、つまり AI を協調者とした論文を専門に扱う新しい国際科学誌を創刊する計画を発表しました。これはかなり画期的な試みです。現在研究に AI が使われることは増えていますが、ほとんどの科学誌ではAI を著者として認めていません。むしろ AI を使ったとみられる質の低い論文が大量に投稿されることが問題になったりもしています。そんな中で生物物理学会はあえて AI を協調者とする論文のみを扱う科学誌を作るというのです。計画では5年後をめどにオンラインで創刊する方針で、今年度中にはAI が論文の評価にも関わる仮想的な編集室を設置するとのこと。掲載される論文では人間の研究者が代表の著者となり、 AI は協調者として名前を連ねることになります。学会の会長である大阪大学の永井健二所長は、リスクを恐れて避けるのではなく現実に向き合わなければ取り残されるとコメントしています。 AI が実験データを分析したり新しい仮説を立てたりする時代に、その貢献をどう評価し、どういうルールを作っていくべきか、この新しい雑誌はそんな科学界の未来に向けた大きな一歩になりそうですね。 AI が研究の単なるツールではなくパートナーとして認められる、なんだか SF のような話ですが、もう現実になりつつあるんですね。ワクワクします。
そしてもう一つ、 AI に関する今度は国際政治のニュースです。アメリカ政府が最先端の AI モデルの利用を国家レベルで管理する新しい体制を作り、 G7 つまり先進7カ国に参加を呼びかけたことが分かりました。これは AI がもはや単なる技術ではなく、国家の安全保障や経済を左右する戦略的な資源になっていることを示す動きです。記事によると、この提案はフランスで開かれた G7 首脳と AI 企業トップらによる会合で、アメリカのベッセント財務長官から言及されたそうです。その狙いはアメリカをはじめとする民主主義陣営で先端 AI の利用体制を整えてサイバー防御を強化し、中国などに対抗することにあるようです。具体的には高性能な AI をアメリカやその同盟国で囲い込み、有志国だけに利用を認める一方で、中国などの利用は制限するという考え方です。ベッセント氏は会合で、西側諸国に中国の AI を使う企業が多いことを問題視し、民主主義陣営が AI 分野で主導権を握る必要性を訴えたといいます。最先端の AI はシステムの弱い部分、つまり脆弱性を特定する能力が非常に高いため、悪用されると金融や通信といった社会の重要インフラを大混乱させる危険性も持っています。便利な反面強力な兵器にもなり得る諸刃の剣なんですね。実際にアメリカ政府は最近 AI 企業のアンソロピック社に対し、最新 AI モデルクロードミュートス5などを外国人へ提供することを停止するよう命じるなど、すでに政府による管理を強める姿勢を見せています。先ほどの AI を論文の協調者にするというアカデミックな話とは対照的に、こちらは国家間の覇権争いの道具として AI を位置づける動きです。同じ AI という技術が科学の進歩と国家の安全保障という全く異なる文脈で語られているのがとても象徴的ですよね。日本もこの国際的な AI のルール作りや競争の中でどう立ち回っていくのかが問われることになりそうです。
さて、今日はいろいろなニュースを深掘りしてきました。台風情報から皇室の制度、クールジャパンや日産の経営問題、そしてゲーム業界の現状。後半は AI が科学の世界と国際政治の両方でいかに重要な存在になっているかを見てきました。テクノロジーが私たちの社会のあらゆる側面に深く関わっていることがよくわかりますね。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。